リスナーの皆さん、こんにちは。ニュースセットです。この番組は株式会社財務部が1週間のニュースの中から気になる記事を選び、皆様にお届けしています。さらにそのニュースの中から一つをピックアップし、代表取締役サマタク氏に深読みしてもらいます。サマ社長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずはじめに2020年6月7日から13日のニュースの中から財務部が注目した5つの記事を取り上げたいと思います。では第5位は、
地域金融機関を公的資金で支える改正金融機能強化法成立という記事です。
はい、
はい、政府がですね、地方銀行や信用金庫などに公的資金を注入しやすくするように、する法律がですね、参院の本会議で成立をしましたと。
うん、
で、これはですね、まあ、コロナの影響で、まあ、お取り先の融資が焦げついちゃって、経営が悪化するという金融機関のその契約化を見越して、政府が法改正によって安全網を整えるということなんですね。
うん、
まあ、具体的に公的資金の申請を金融機関ができるように期限を4年間延ばしたとか、2026年まで申請できるとかですね。あとは、組織金額12兆円を15兆円に増やしたとか、ちょっと細かい目標数値の説明なんかも、そういったこともですね、省略していいよとかですね。まあ、そういったことでですね、政府が、まあ、地方の金融機関を支えると。で、まあ、これは東日本大震災の時にもですね、似たようなことを、被災地の金融機関を対象に限定してやってたんですけども、これを今回は全国の金融機関に適用するということですね。まあ、地域経済を、まあ、地域の金融機関を通じて政府が助けるという仕組みなので、これからも地域経済が安定的に発展するように見守りたいと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、
続きまして第4位は、
マイナンバー一人一口座という記事です。
はい、
はい、これは私が選んだ今週のトピックです。
わかりました。ではこの記事の詳細については今週のトピックでお話しいただこうと思います。
はい、
続きまして第3位は、
銀行 OB による経営に変革迫る株主提案という記事です。
はい、
関西を地盤とする京阪神ビルディングという上場会社があるんですけども、
はい、
そこに物言う株主の提案がちょっと波紋を呼んでいるということなんですけど、うん、実際のここはですね、三井住友銀行の OB が役員をほとんど占めていますと。
うん、
社内取締役の5人のうち4人が銀行 OB なんだけども、うん、その銀行は全体の株の、議決権の 4% とどまっていると、うん、これは非常にアンバランスじゃないかということでですね、まあ、特にこの株主というのはストラテジックキャピタルという会社で、企業のですね、投資のとか資産運営とか経営の効率悪さに目をつけて、で実際の実力よりも株安になっているところを買ってですね、
うん、
そして、いろいろ経営に株主として、いろいろもう提案をして企業価値を高めようという、まあ、ある意味健全といえば健全なことをやってるんですけども、
うん、
まあ、これがちょっとですね、従来はその三井住友銀行の OB が、まあ、当たり前のようにこうイケてた、そういった会社の役員のポストというものに対して、これちょっと客観的に見ていびつだなと。でこれはちょっと過去にないことで、銀行と取引先の企業が株を持ち合ってこう親密化していくというのはよくある、まあ、資金調達をしたい企業側と、その銀行の天下り的なポストという、そういったお互いのメリットがあって成り立ってきた会社が実はまだまだたくさんあるんですけども、
うん、
こういう日本の少し古い慣習にちょっと変革を求める動きが出てきたということですね。
うん、
これからもちょっとこういった古い形の銀行 OB が役にやってる会社はいろいろ出てくるのかなというふうに思って注目しています。
はい、ありがとうございました。
はい、
続きまして第2位は、
経営者の事業承継の負担減らす法案成立という記事です。
はい、
中小企業成長促進法という法律が12日の参院の本会議で可決成立しました。
はい、
これはですね、中小企業の、事業承継ですね、 高齢になった経営者の方は次の後継者にバトンを渡すときにですね、資金の調達とかそれで非常に苦しむ場面があるんですけども、
うん、
でその場合に一番苦しむのがその経営者の個人保証、保証人になってくれというそういうのが結構ネックになるんですけども、
はい、
それを不要にするという制度ができたということなんですね。
うん、
まあ、具体的には事業承継の際に、まあ、会社を引き継ぐときに融資を信用保証協会の保証を取り付けてこうやったりすることに対して、
うん、
通常の枠と別で2億8000万の保証を受けられると、
うん、
でしかもそれが後継者の経営がしやすくするためにその今の経営者がですね、保証人になるのが通常なんですけども、
うん、
保証人にならなくてもいいよというのを法律で定めて、保証協会がそういう保証できるようになったということなんですね。ですので、まあ、中小企業の廃業を防いで、中小企業の事業承継がスムーズにいくようになるような、そういった法案ということで、まあ、これからも日本人の経営者の平均年齢ってかなりも60ぐらい高いですから、
うん、
こういった後押しとかサポートが必要になってくるんだろうなと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、
いよいよ最後になります。今週の第1位は
地方自治体財源1兆円取り崩しという記事です。
はい、
まあ、コロナ関係の影響でですね、地方の財政難が深刻になっていますということですね。うん、で、まあ、47都道府県の自治体の、まあ、貯金に、まあ、該当する、まあ、基金があるんですけども、すでに全国の都道府県の総額の7割に当たる1兆円をですね、もう取り崩しているという状況なんですね。で、まあ、背景にはですね、まあ、景気の悪化で税収がね、企業側の税収とか、いろんな税収が下がっていることとか、医療体制の強化をするために支出が増えているという原因があります。
うん、
で、特にあと、まあ、インバウンドなんかのですね、消費の、失速とか、まあ、そういうこともあって、うん、あとさらにもう一つあるのは、地方自治体って、固定資産税っていうのはね、全体の3割ぐらいの収入だったりするんですけど、
うん、
これの国の緊急経済対策で固定資産税を軽減するような措置も取られてですね、非常に苦しくなってきてます。で、まあ、これに対して、まあ、総務省さんの方はですね、まあ、地方債の運用を弾力化するという話が出ています。
うん、
まあ、地方債っていうのは、要は会社だと社債って言ってね、会社が資金調達するのに銀行じゃなくて、直接マーケットから資金を引っ張る方法なんですけど、
うん、
地方自治体も実はそういうことをやっていまして、まあ、大体10年債っていうね、10年で償還返していくっていうものを今でやってたんですけど、
うん、
それを、1年債でもいいよとかですね、あと、まあ、その国が定理で融資するような特例債なんていう、そういったものをね、設けたりして、助けようとしています。
うん、
まあ、地方の金融機関もそうですけど、地方の自治体もですね、もう非常に苦しい状況になっているので、まあ、国を挙げて乗り切れればなというふうに思います。
はい。はい、ありがとうございました。
はい。
以上の記事の中から、澤社長が選んだ今週のトピックは、
マイナンバー一人一口座という記事です。
はい、
はい、
分かりました。ではこの記事の概要と佐間社長がなぜこの記事を今週のトピックに選んだのかご説明をお願いします。
はい、これはですね、高市早苗総務省がですね、マイナンバーと預金口座を紐付けるそういった動きをしますということでですね、国民一人当たり一口座とする方針を9日の記者会見でしました、
はい、
ということなんですね。具体的にどうしてこれが私が選んだかと言いますと、まあ、大体欧米とかに比べると非常にこういった個人口座の登録とかデジタル化って遅れてるんですけども、
うん、
日本は本当に取り残されているところで、ようやく、マイナンバーという個人情報と口座を紐付ける、それを政府が把握するという一歩を踏み出したということで、まあ、一応意義はあるのかなということで選びました。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
この記事によると、例えばエストニアとか、あとはスウェーデンとか、うん、その辺の方が非常に進んでいるみたいな感じなんですけれども、やっぱり日本と遅れてるんですか？
そうですね。今回の10万円の給付についてもですね、5日時点で世帯の 28% の進捗率ということで、
うん、10
万円の交付が非常にこう遅れてると、
うん、
かたやアメリカなんかはですね、社会保障番号を使って2週間で もう個人口座にボーンってダイレクトに入れちゃってるので、
うん、
もう一体何をしてるんだということでですね。で、スウェーデンとかですと、こういったデジタル化をしっかり、収入のデータを国が管理してるので、
うん、
まあ、国民が確定申告の手間がないというね、まあ、すごいことなので、まあ、こういったところになれば本当に合理的になるなと思いますし、
うん、
役所の人数も減らせるんじゃないかなと思ったりしますよね。はい。
うん、で、この記事の、まあ、ざらっと読む感じですと、これがもう完全に関係があるのが個人、まあ、あるいは個人事業主っていうことかなと思うんですけれども、
うん、
財務部としては、お客様が一応法人様を相手にさせていただいているので、一見関係ないようにも思えるんですが、
うんうん、
法人の方々というのはこの話というのは全く関係ないんですか？は
い、いや、関係ありますね。
はい。
全口座をやることについて、個人事業主が反発をしていて、で、一口座ならいいということで、まあ、進んでるんですけども、
うん、
法人の社長さんもですね、立派な個人なので、
うん、
結局、社長さんは自分の会社を大きくして、自分の収入をこう増やすというところが、まあ、究極の最後のゴールかなという点もありますから、
うん、
やはり社長さんでですね、やはり上場会社の社長なんかすごい資産持ってますから、
うん、
その個人資産をいかに守るかとか、社長の一族の資産をどう守るかというのね、とても重要に考えてますので、全く関係ないとか、むしろかなり重要ですよね。
はい、そうですね。
はい、はい。
特に、やっぱり税金とかも関係してくると思うんですけれども、
うんうん、
それが全部ガラス張りになってしまうと、社長さんなんかとても焦られるのかなっていう気が、するんですよね、
うんうん。そうですね。
はい。ですけれども、うん、この、まあ、ガラス張りっていう表現がありますが、国がその個人の資産状況を把握する流れというのは、まあ、今回は一口座っていうことになるんでしょうけれども、今後、うんうん、これ加速するっていうふうに感じられると思いますか？
まあ、そうですね。国は今、課税を強化している方向でね、来てます。まあ、少子高齢化もあってですね、税収を何度か確保しなきゃいけないということで、結局個人の資産の状況ですね、まあ、個人の持ってる資産と、個人の持ってるまあ収入、現金とか、まあ、ストックの資産と収入、まあ、両方しっかり把握して、まあ、税金の取り漏れがないようにですね、きっちり把握してやろうという方向で来てますから、
うん、
まあ、デジタル化という技術も駆使しながら、資産を把握するという流れはもう避けられないと思いますね。はい、
なるほど。そういった中で、財務部としてですね、まあ、おそらく今回、まあ、先ほどお話しいただいた経営者の方々なんか直接非常に関係がある話かなというふうに感じたんですけれども、まあ、普段ですね、法人様の経営とかそういった部分を応援させていただいている財務部ですが、そういう経営者の方々に向けて、何かメッセージをお願いできたらと思います。
はい、そうですね。今回いろんな給付金とかですね、いろんな貸付の制度とか、国がいろいろ資金を出してくれてます。
うん、
これはまあ普段からまあ、一般の会社がちゃんと利益を出して納税をしているということが、その裏付けにもなってるわけなので、
うん、
まあ、今回のコロナのおかげで、まあ逆にそういったことが、まあ、やるときやるんだなと、まあ、一つ証明された一つにはなるので、
うん、
まず本業をしっかり、儲けるというか、しっかり利益を出して、健全に納税をしていくと。脱税とかいうことを考えるんではなくてですね、健全に納税して、さらに会社を大きくしていく。で、社会に貢献していくという形で企業を運営できるように、私も応援したいと思っています。
はい、ありがとうございました。
はい。
今週のニュースセットは以上になります。お聞きいただいた皆様、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もお耳にかかりましょう。
はい、また来週。